こんにちは。保育の味方に遊びに来ていただいてありがとうございます。ここ最近ですね、全然保育の味方になっていないということをですね、私自身感じておりますが、味方をするようにですね、今日はお話しようかなと思って準備をしていたのですが、なかなか話がまとまらずですね、しかもここ最近まあ忙しいというのがあって、今日日曜日の午後ですが、今日はもうひたすらダラダラしようと、まずはとにかく体を休めようと思ってですね、ダラダラしていたら頭もどんどんダラダラしてきたという感じでですね、どうしようかなという感じでございます。今週はね、たくさんね、園に行かしてもらってですね、今週っていうか先週ですか、この終わった週ですね、火曜日に一園、保育を見に行かせていただいて、で木金と、同じ園でですね、なんか保育に入らせてもらうというか、いつもそこはですね、もう何年間もですね、運動遊びで一緒に子どもたちと一緒にこう遊ぶというのでですね、なんか遊び方を教えてくださいみたいな感じで言われるんですが、遊び方を教えるっちゅうてもね、教えるも何もっちゅう感じなんですけども、まあ子供らと一緒に遊ぼうということで、いろんなボールとか持って行ってですね、風船とか持って行って、遊ぶというのをしてました。で、まあ何でしょうね、そこでずっと前からやっているのは、まあ、風船を持っていってですね、風船で、まあ、ただポンポンするだけなんですけど、多分ね、最近の子、まあ、生活スタイルっていうのかな、例えばですけど、車の中にもこうスクリーンがついてるじゃないですか。もうテレビが見れたりで、子供を静かにさしとくのに、まあ、スクリーン見せとくみたいなのってまあまあそこそこある気がするんですね。で昔ってそんなもうそもそもスクリーンついてなかったから、外見てたと思うんですよ。子供らって喋るか外見てるかどっちかしかないから、でだから周り見るっていうのがあった気がするんですけど、まあ、気がするんですよね。だけど今このね、こうなかなかそれ しない、うちの子たちも、まあ、そうでしたけど、あんましないというか、でなんか周りを見るっていうのがちょっとなんていうのかな、経験が少し少ないんかなっていう印象があって、でまあ風船だと上向くんですよね、風船ってね。で、それがいいかなと思って、まあ見る力っていう意味で言うと、周りを見るっていうのがちょっとまあ弱いというか、経験不足というか、そういう気がしているので、風船だとポンポン見るしということで、で、まあ、風船を入れてですね、遊ぶというのを、まあ、ちょっとやりましたけれども、なるべくね、こうあまり計画をしないということをですね、意識して今回はやってみました。でいつもはですね、卒業生ので、僕と一緒にですね、いろんな時々お手伝いしてくれる卒業生の人がいてですね、その人にお手伝いしてもらっていくんですけれども、今回まあまあ忙しそうだっていうのもありますし、生活スタイルも変わってですね、ちょっと今回はお願いせずにですね、はい、僕一人で行ってきたんですけれども、でちょっと今移動しました、はい、ちゃんと座って喋らなかったなと思ってですね、はい、寝転がって喋ってましたので、はい、ということで、まあ行ってきたということです。で保育ってね、ここから今日の本題なんですがまだ本題入ってねえのかっていう話ですけど、計画をして、で保育計画に基づいてするじゃないですか。で特に幼稚園とかは、教育であると、幼児教育であると、で教育というのは計画に基づいてするもんだというのがですね、やっぱりあるわけですよね。で、それが、教師の仕事やというのがあるのはとてもよくわかるんですけど、理屈として。 その僕はもうずっと主体性という話をしてますが、子供に主体性を持ってもらって、かつ持ってもらってて、持ってもらった段階でも主体性じゃないのかもしれないけど、子供が主体的に遊ぼうと思ったらね、大人が計画をしてたら、それはもうそれを発揮する間がないんじゃないかというかですね、そこが気になるところなんですよね。で、僕としては今回その運動遊び行った時にね、先生たちがこんなことしてますっていう話を言ってくれてたので、それに基づいてしてみようかなと思ったりもしたんですが、あえてというか、ものは一応ね、ある程度枠組みは必要なんで、ボールを使うというか、狙いとしては2つあって、大きく体を動かそうということと、それから運動量を稼ごうということで、稼ごうというか運動量を増やそうということで、イメージしていったんですね。で、大きく体を動かそうっていうのは、もうなんせ、動く経験が少なかったりとか、あと、あんまり上手に動けない人って動きの半径が小さいんですよね。分かりやすいのはボール投げとか、走る時ですけど、肘が曲がったまんまとかさ、腕が大きく伸びないとかさ、そうなるわけですよね。走るの速い人ってダイナミックじゃないですか。足も大きく動くしね、手も大きく動くしね。だけど、あまり経験がなかったり上手にできない人は体が動きが小さいと。なので、なるべくなら大きく動きたい。で、さっき言ってたように風船とか入れて、風船だったら上の方向くし、手伸ばしたりもする可能性も上がるし、というようなことがあったり、そんなことを想像しながら、これは計画といえば計画なのかもしれないけど、そういうことを想像しながら風船を持っていき、スズランテープを持っていき、あとは新聞紙ボールを持っていき、で、向こうに行ってボールを借りて、というようなことで、物をいくつも置いてですね、で、始めたと。で、先生たちも全然存じ上げない先生が多かったので、もう子どもたちにも自己紹介らしきものはあまりせずにですね、でもう、リズム室に、例えば3歳だったらリズム室に来てくれて、で、そこはどうもリズム室では裸足で遊ぶみたいなので、じゃあ裸足になりましょうって言って、僕も含めてみんなが裸足になり、で、注意事項は、喉乾いたら自分でお水飲みなっていうのと、いつでも飲んでいいよっていうのと、何してもしなくてもいいしみたいな感じで、だけっていうのでですね、であとはもう自由に、じゃあ遊ぼうみたいな感じでわーってなって、で、1時間という感じなんですね。で、最初はボール拾って投げるとか、3歳さんならではですよね。子供のそういう自発性というか、活動性みたいなものにを頼ってですね、それに助けられながらですね、遊び出して、で、的当ての的をわざと後から貼ってみたりとか、で、最初は風船を出さずに途中から風船を出してみたりして、で、それにつられてわーって遊ぶ人もいれば、そうじゃない人もいると。あと、風船も形がいろいろあって、長っぽい風船をですね、後からまたこれまたちょっとこう停滞し始めたなと思ったら、ちょっとそれを出してですね、で、追っかけっこが始まったりとか、その棒も、風船、長っぽい風船を持ってる人が鬼みたいになって追っかけっこが始まるとか、で、僕のこと叩いてくる人がいた、僕は「あー」とか言いながら逃げるとかですね、すると、鬼ごっこみたいなのが始まりますよね。で、先生たちにももちろん入っていただいてとか、支援の必要なお子さんもいたりするので、で、偶然風船が割れると、今度は風船を割りたくなる子がいるので、その上に座ってみたりとか、それは動きが停滞するんですけど、半分休憩みたいなもんで、で、そうこうしてる間に汗だくになっていってですね、で、普段だったら先生方は、じゃあみんなお茶飲もうとか言うんでしょうけど、僕は最初に好きな時に、飲みたい時に飲もうって言ってたので、喉乾いたっていう子がいたら飲んだらっていう話をしてですね、っていうようなことをするという感じで、遊んできたという。で、それが保育なのかっていうことを、もしかしたら言われる人もいるのかもしれないんですけど、 なんて言うんだろうね、大雑把な狙いは大人としてはあるわけですよ、もちろんね。さっき言ったようにね、体を大きく動かすとか運動量をとかっていうのは、だけどあと何をしたいかとか、でその中 で運動量をと思うけど、運動量がまああと何て言うのかな、子供が自分何て言うんでしょうね、あの権利、子供の人権の話じゃないですけど、こう伸びたい方向に伸びていくっていうか、それもまあ大事なところがあって、まあ、もちろん子供に元気よく明るく遊んでほしいと、体を動かすことを厭わないようになってほしいという願いと、でも子供が自分で思ったように選んで動いてほしいという願いと両方あるわけで、その願いをですねうまくしていこうと思ったら、やっぱりなるべく自由度が高いっていうことと、でやっぱりあの僕が今回やっててすごい思ったのは、やっぱりこうある程度の枠組みとで精神的余白、僕は精神的余白っていう話を比較的最近しているんですけど、学生とかにも、それがやっぱりある、感覚的にはあると、人と遊ぶし、遊びやすいし、遊ぶ気持ちになるというか、で、結局はだんだん周りもダイナミックに動いてたら、みんなダイナミックに動きたくなっていくし、で、遊ぶと、で疲れたら時々休むというようなことが起こっていたかなと、うまく起こってたんじゃないかなと。で同じように遊んでてですね、最後片付けの時に5歳児さんが揉めたんですね。5歳児さんのターム、なんだ、5歳児さんの保育に僕が入らせてもらって、1時間同じようにというか、5歳児さんはもうちょっと違くって、もうね、あの構造化された遊びをもちろんするので、リレーを普段してるっていうから、じゃあそのリレーの仕方を教えてなんつって言って、で、やって、で、僕がこういうのは、こういうやり方どうとか言って提案してみたりして、ああだこうだと言いながらですね、ぐずぐずとこう遊んだんですが、で最後揉めたんですね、片付けの時にね。でそれもちょっと僕しばらくほっといてみたというか、それはダメだと言われたらそうだし、もし本当になんか叩いたとかがあったら親への説明がつかんみたいな話もですね、まあ後から先生と喋ってておっしゃってて、まあその通りだなと思ったりもするんですが、やっぱりこう人と協力するとかですね、人のことを配慮してとかですね、そういうのを学ぼうと思ったらですね、やっぱり一定の揉め事を経験しないことにはやっぱりこう無理なんじゃないかと。で、まあ、今回もですね、自分があるものを片付けるんだ、いや僕が片付けるんだ、いや僕だっていうのがずっと延々と続いてて、それも絶対に解決しないわけじゃないですかなって、まあ、最終的に先生入られてお話しされてたし、もう僕はもう引っ込んじゃいましたけど、自分たちでそれをやっても意味がないということにいずれ気づいていくしかないんだよなと思うわけですよ。で毎日毎日子どもたちと一緒に生活してたら、もちろんそれじゃね、うまくいかないんだよっておっしゃると思いますよ。でそうだと思うし、実際ほやけど普通に生きていこうと思ったらそれも大事よなと思うと、そこで大人が入って、まあ、事情を聞いてですね、解決してあげるっていうのは子どもの育ちにどこまでつながるんだろうというですね、もう、まあちょっとまあ分からないというか、その先生がどうのとかいうことじゃないですよ。だけどもちろん 99% の先生は多分そこで介入するんだと思いますが、でしょうねと思いながらね、仮に僕が園長先生だったらですよ、しかも公立園とかじゃなくて、もうね、自分でやってる園だったりするとしたら、まあちょっとこう様子見とこやないかいということを言いそうだなっていう気がして、はい、だから、まあ、最後グダグダになりましたけど、僕はそうやって普通であること、前今年度に入ってからちょっとお話聞きに行ったところの園長先生ともそれで盛り上がったんですけど、普通であることってすごい大事だと思っていて、喧嘩するのって普通やし、まして子供だからね、その普通のことを普通に怒って、嫌だったら叩いちゃうかもしれないけど、で叩いちゃったら相手の子が泣いちゃうとかね、例えばね、でも泣いちゃったらびっくりして、あごめんねっていう気持ちがそこで初めて生まれてきて、やりすぎたな、失敗したな、叩いた方もちょっとへこむみたいな、そういう経験を繰り返しながら、なんかこう ちょっとずつ大きくなっていくっていうことを大事にするっていうのも必要なのかなと思ったり、いや、世の中の風潮としてそうはいかないんだよっていうのももちろん分かるんですよ。それはそう、本当にそうやなと思うんですけど、だからってなんですよ本当にそれでええんかっていうのを、本当にそれでええんかなって立ち止まってやっぱり考えるっていうことの大事さっていうかですね、はい、っていうのを思いながら、やっぱりこう精神的余白っていうか、揉めてもいいじゃない、揉めることあるよね、まして子供なんだからまだ分かんない、そういうことも経験だよねっていう、そういうことをしっかり経験、自分のものとして経験するっていうか、はい、っていうのもまあ大事なんかななんてことを思いながら、そういうことも込みでこうなんか自由に遊ぶとか保育をするとか、そういうことってどういうことなんだろうとか、で僕はやっぱりその計画よりも後の振り返りをものすごい充実させる努力っていうか、それが大事なんかなって思うんですよね。そう思って今回やってみました、導入してみました、このタイミングで風船をこうやって導入したっていうのを、後からの記録をちゃんと取る、でその時に子供がどんな様子だったのか、誰々ちゃんはどんな様子だったのか、誰々君はどんな様子だったのかっていうことを書き、今後どうなっていく可能性があるのか、もしくはどうなっていってほしいのか、そのためにはどんな道具が必要で、どんな素材が必要でみたいな、その後をで、それを計画っていうか、まあ、それを準備としてはもちろんするわけですけど、もののね、で子供らの遊びの様子見ながら、それとなく準備したものを出していくっていうことを、なんていうのかな、後ろに重きを置くというか、で初めて子供らの主体性って出てくるんじゃないかなってすごい思っているんですよね。だから先生たちがやってることって、まあそういうことだと思いますけどね、もちろんね、普段ね。だから計画をパチッと決めるんじゃなくて、計画は計画通りにならなくてもっていうようなことを、まあ先生方そうしてる方も多いんだろうと思いますけど、パチッと計画通りにならなきゃダメって言ってるわけじゃない気がするしね。だけどなんかこう、こうせねばならないみたいなのがあんまりね、まあでも若い時はそれがないとなかなか保育一日できひんっていうのもあるのかもしれないけど、はい、まあそんなこと思いながらですね、後ろに重点を置いていく。で普段の保育は子どもの主体、子どもにある程度なんか任すみたいなところですかね、はい、っていうのがうまくやれるといいなと思って、まあ、今回はそんなことも思いながらですね、させてもらったという感じでございました。はい、ということで、まあ皆さんもどうなんですかね、普段先生方そんなことを思ったりしながらやっているのか、全然的外れなことを言っているのか分かりませんが、また現場の先生たちと話しながらですね、僕も学んでいけたらいいなと思っております。はい、それでは、日曜日もですね、あと残り半分ということでございますが、楽しい時間を過ごしていただければなと思います。はい、ではまた来週もですね頑張ってまいりましょう。はい、じゃあ長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。